京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館。
FM870 ラジオミックス京都、マキコミックス京都火曜日。さあ、今週は4週目ということで、京都の生き物ラジオ図鑑、京都水族館の企画広報チーム、松本亜紀さんにご担当いただきます。松本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
こうやってお会いしてね、スタジオでお話お聞きできるの久しぶりですよね。
はい、久しぶりですね。
ねえ、はい、お楽しみにしておりました。緊張されますか？はい、私も緊張しております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はどんなお話をしていただけますか？
はい、はい、今日は、京都水族館の SNS でも結構というかとても人気のある、
はい、
ゴマフアザラシたちのご紹介と、ちょっとユニークなイベントについてご紹介したいなと思っています。
おー、ゴマフアザラシ、
はい、
わ、かわいいですよね。
かわいいです ね、あのつぶらな瞳がなんとも。
はい、なんといるんですか？はい、今
あの京都水族館に3頭ゴマフアザラシたちおりまして、
はい、
それぞれに結構水中を行ったり来たり、あと陸上でのんびりしたりっていうので、うん、結構いろんな姿をお客様にも楽しんでいただいてるんですけれども、
はい、
特にその一頭一頭 の個性とか性格っていうところがすごい、はい、あの魅力的なので、うん、ちょっと触れたいなと思います。
お願いします。
はい、はい、まずは一頭目がメスのハマちゃんですね。
ハマ、はい、うん、ちゃん、
ハマ、はい、ちゃんで、ハマちゃんは3頭の中では一番、そうですね、特徴としては体が大きいです。あと、白いですね、体がちょっと白っぽい体毛しているので、ちょっと白っぽくて一番大きな体のアザラシを見つけたら、はい、あ、ハマちゃんかなと思って見てほしいです。
女の子、ハマちゃん、
女の子です。はい、で2頭目が、はい、オスのヒカルくんです。
ヒカルくん、
ヒカル、
はい、
はい、ヒカルは、特徴ではちょっとこう顔が小さくって、目も少し小さめで、うん、つぶらな瞳が印象的な男の子です。
へえ、なんかキュートな感じですね。は
い、そうですね。でちなみにアザラシたちにも年に一度繁殖期があるんですが、うん、その時期に結構ヒカルくんがハマちゃんにアタックをするんですが、なかなか振り向いてもらえないという
感
が、はい、ちょっと見ていて少し寂しげに感じたりもするんですが、はい、ちょっとそういったエピソードもあったり。
そうなんだ。
はい、
でもう一頭が、
はい、もう一頭は、シロくんというオスのシロくんです。はい、
シロくんの特徴はどうなんですか？
シロくんは私個人的には一番分かりやすいかもなって思っていて、実は名前はシロくんなんですが、3頭の中では明らかに体が一番黒っぽいです。黒い体をしています。
覚えやすいですね。はい、白なのに黒い体が白くん。
はい、
そうか。で白くんとハマちゃんはどうなんでしょう？
はい、わー、どうなんでしょう。結構ヒカルくんがその、うん、じっと見てたりアピールしてる様子をよくやっぱり見かけので、はい、そうですね。なのでちょっとヒカルくんの方が目立っている印象はあります。
なるほど。
はい、
そういういろんな事情もあるんですね
そうですね、3頭それぞれのそういったこともあり、
はい、
当館で1日に2回アザラシたちのご飯の時間があるんですが、
はい、
普段は結構のんびりしてたり、まあ、水中でも目をつむってぷかぷかと浮かんでいたりという、うん、もうとっても愛らしいんですけれども、
癒し系ですね。
癒し系です
ね、
なんですが、ご飯の時間になると飼育スタッフとのコミュニケーションの時間でもあって、結構飼育スタッフの合図に合わせてちょっとアクションをしたりとか、うん、ご飯を、たくさん食べたりっていう様子で、ちょっとアクティブな様子を見ていただけますね。なので、結構そういった一面もアザラシたちには、
はい、
あるということで、うん、はい、そこもちょっと注目の時間の一つですね。
なるほど。はい、なんかね、割と陸に上がっている時っていうのはまったりしているイメージがあるので、
はい、
そうですね、はい、そんなにその機敏に動くっていう感じはないんですけど、やっぱり水中だと、
はい、
スピーディーに泳いだりしている瞬間はたまに見るんですけれども、
はい、そうですね、
はい、それ以外はそんなに、
はい、
ね、そのバタバタしてる様子って見ないので、
はい、
それは楽しみですね
そうですね、はい、
そっ か。いや、そんなアザラシたちなんですけれども、はい、なんかあの私たちが実は知らないかもしれない、はい、特徴があるんですよね。
はい、アザラシたちまず、いくつかいろいろね、ちょっと多分時間がオーバーしちゃうでしょ、絞ってになるんですけどあのまず、アザラシたち、以前私あのこのコーナーでペンギンたちに年に1回全身の羽が生え変わる寒雨期というのが来ますと、
はいはい
はい、あの変わる羽と書いて寒雨期が来ますというお話させていただいたんですけれども、
うん、ちょうど今なんですよね。
はい、あ、はい、今あの、ね、まさに絶賛寒雨中という時期でして、はい、でアザラシたちすでにちょっと5月に終わってはいるんですが、はい、アザラシたちも年に1回あの寒毛、変わる毛と書いて、はい、あの寒毛期というのがあって、あのアザラシたちもやっぱり、はい、寒毛する前は結構黒い体毛をしているんですが、やっぱり寒毛が終わった後はあの白っぽい、やっぱりふわふわした
こう、
あの結構姿も変化があって、でそういう実はアザラシたちにも毛が生え変わる時期が、でもあのペットを飼ってるいらっしゃる方は、
はい、
犬とか猫もやっぱり毛が抜けたりってあると思うんですが、
そうですね、はいはい、
とそういう状態が見れるというのがちょっと一つ豆知識ですね。
あの、はい、寒毛というのはその、はい、毛をきれいにするために、
はい、
その寒毛があるのか、それともその季節によって、はい、夏毛冬毛があるのかというのはあるんですか。
はい、そうですね、ちょっとすぐにはわからないので、
あ、
飼育スタッフに、
ま、はい、ぜひぜひ、
なんか、
はい、犬とか猫ちゃんちょっと私わかんないんですけれども、
はい、
犬の場合夏毛冬毛で2回毛があの抜けたりするんですよね、
はいはい、
なのであのアザラシさんの場合はそれはどういう、はい、
目的ですよね、
目的なのかなと思って、
はい、そうですね、多分年に一度とはいえこう、ね、いろんな理由が生き物によって多分それぞれ異なると思うので、うん、そうです
よね、はい、わー、またいつか教えてください。
はい、ぜひ、はい、ちょっと、ね、知ら、あの私ももうちょっと勉強します。
ね、でも、はい、ちょっと黒っぽくなってたのが、はい、その寒毛の後には白く見えるということは、はい、やっぱり汚れてるんですよね、それだけね。
そうですね、はい、
ね、なんか水の中だとあんまり毛が汚れないイメージあるんですけどね。
そうですね、ただやっぱりあの寒さからこう身を守ったり、
はい、
あの体毛にも大事な役割があるので、はい、でそれでいくとあの、まあ、アザラシたちって結構丸いフォルムが印象的で、はい、コロッと可愛いと思うんですけど、
はい、
まあ、自然界では結構日本海とかその北海道の近くっていう寒い地域にゴマフアザラシ生息をしているので、
はい、
結構分厚い皮下脂肪に覆われています。なので、
はい、
ちょっと見た目は少し丸っこい体をしていますね、うん、
はい、
はい、
か、じゃあちゃんとその寒さに耐えられるような脂肪がついてるってことなんですかね、
はいはい、そうですね、はい、
かわいらしいですよね、
はい、
なんかでもあのアザラシとか、
はい、
あのオットセイとかあのあたりってその見分けがなかなかつきにくいですよね、
は
い、
そうですね、ちょっとあのお客様の中でも、うん、多分オットセイとアザラシって隣同士の水槽で展示をしているんですが、
はい、うん、
アザラシを見て時々、あ、はい、アシカいるとかオットセイいるってお声はたまにあの聞きます。でやっぱりあの見分けっていうのがなかなか、確かにあの同じ、ね、うん、水中を泳いでて陸上にいることもあってってなると、はい、なかなか見分けるポイントっていうのが難しいかなと思うんですが、
は
い、あの一つ、明確な違いっていうのが、
はい、
オットセイとアザラシにはありまして。
そうなんですか。
はい、でそれが、もちろん体の色とか泳ぎ方もそうなんですけれども、
うん、
耳のあたりにぜひ注目して見てほしいです。
耳、
はい、
あ、
耳です。
すいません、耳があるんですか。あ、まあまあまあ、はい、それはあの音を聞こえる
そもそも
わけだからどこかにあるんでしょうけど、耳がついてるんですか、はい、
そうですね、とまず、はい、オットセイでいくと、
はい、
まあ、犬とか猫みたいなちょっとこう耳が普通に耳のあたりですね、
はい、
見ていただくと、うん、確かに耳があります。あの耳タブがあります。
耳タブありますね、
はい、ただアザラシを、うん、まあ、顔の横あたりというかで見てみると、はい、耳タブがなくって、
うん、
はい、なので小さいこう耳の穴というか、なのであの明確にこうどこが違いますかってなると、耳タブがオットセイにはある、アザラシにはないというのも一つとじっくり観察して見分けがつくポイントなので、ぜひあのご来館とか、まあ、あの他のところとか、
はい、
あのどんな場所でも結構ですので、 ちょっと見比べてみると面白いかなと思いますね。あ、確かにないってなると思います。
わあ、というか そもそもミニタブがオットセイにあったなんて知らなかった、
はい、そうですね、結構オットセイ犬っぽい可愛らしい、ね、お顔立ちをしているので、
あ、
耳もついていて、はい、ミニタブもついています。
そうなんですね、
はい、
まあ、ちょっとダメですね、そういう意識をしてませんでしたね、
知ると面白いですよね。
いや、ちょっと早く見に行きたいです、はい、その違いを
そうですね、ぜひあのアクティブでちょっと水中を泳ぐオットセイに、うん、おーってなった後にのんびりと可愛いアザラシを、はい、でちょっとそういった生き物の違いとかね、生態もあの見るとすごい興味もさらに湧いてきて、もっと知りたくなると思いますね。
ですよね、はい、なんか今あの少しお聞きしただけでも、はい、あ、そういう違いがあるんだ、じゃあもっと違いを見つけたいってなんか思っちゃいますね。
はい、でまたあの人に話すとまたこう自分が楽しくなると思うので、うん、はい、結構ね、あのどんどん豆知識言い出すと止まらないっていう。
すごいな、はい、ちょっとまた豆知識ぜひ教えてください。
はい、
ね、そうなんですよね、もうあのペンギンも可愛いし、
はい、
ね、アザラシも可愛いし、オットセイも可愛いし、
はい、
ね、可愛い生き物がたくさんいますよね。
そうですね、はい、
そうかね、ちょっとあのそろそろ皆さんの活動の、ね、はい、息が広くなる時期だと思いますので、ぜひ足を運んでいただきたいですよね。
はい、はい、引き続きあの館内の方では、うん、あの感染対策ということで、はい、まあ、検温であったり、
はい
はい、あの館内にちょっと、生き物のサイズで、うん、お客さんのこう人と人との間隔を表したちょっとパネルなんかも、はい、あの形質を生き物ディスタンスという、うん、あの取り組みの一環で形質しておりますので、はい、ちょっとね、あのそういった感染対策の方も、うん、ぜひあのホームページの方でもお知らせしておりますので、
はい
はい、あの見ていただいて、うん、まあ、ご覧ちょっとお考えの方はぜひホームページ見ていただけたらなと思います。
そうですね、はい、あの安心してお越しいただけるように、はい、ということですもんね、
はい、
で生き物ディスタンス可愛らしいから楽しくなりますね。
はい、結構オオサンショウ何頭分とか、
うん、
はい、まあ、話に出たオットセイ何頭分が、はい、まあ、2メートルの距離ですみたいなところを表現しています。
あ、ね、はい、あの今あのオオサンショウウオって出てきたんですけれども、
はい、
ちょっとあのオオサンショウウオ絡みの、はい、ねイベント情報があるんですよね。
はい、オオサンショウ絡みのイベントがありますね、は
い、あの教えてください、
はい、先日6月16日にこちら、お知らせさせていただきましたが、
はい、
オオサンショウのファンの方は本当必見のイベントで、あの、同じグループで京都水族館を運営しているオリックス不動産株式会社が運営しているんですが、
はい、
あとね、あの同じグループで、
はい、
京都の三条河原町にあるクロスホテル京都、はい、実は同じグループなんですね、
はい、
そこで、ちょっとそことコラボレーションをした一室を作りまして、それが、オオサンショウだらけのオオサンビュールームというものが一室クロスホテル京都に登場しています。
オオサンビュールーム、はい、なんかそれどこかで聞いたことがあるような、
ホテルというのかオーシャンビューっていう、
はい、
ワード聞くんですけれども、この部屋では、オオサンショウをたくさん眺められるオオサンビュールームということで、うん、
ちょっと待ってください、はい、部屋の中に、
はい、
オオサンショウがいるんですか。
はい、あの実はオオサンショウの、をリアルに再現した、イラストの、うん、壁紙シートが部屋のに40頭以上張り巡らされているという、シンプルな説明にで恐れ入りますが、そういう部屋になります。で、はい、あの実はその40頭以上、まあ、部屋の至るところに、あのオオサンショウが本当にヌメヌメと動いているように張り、あの いるんですけれども、
はい、
目を凝らしてここはもうあのぜひご宿泊いただいた方にはこう、壁もそうですし、
はい、
あんなところにもこんなところにもいるっていう形でいろんなところにオオサンショウがいて、
そうなんですね、はい、なんだか楽しいですね、見つけるのが、はい、
そうですね、
ね、
もともとあのこのイラストは当館で展示している、うん、あの在来種のオオサンショウをモデルに飼育スタッフが監修をしたイラストになっていて、はい、あの普段ね、普段というか本来、はい、鴨川に生息しているオオサンショウウオが、
うん、
まあ、鴨川に近いクロスホテル京都を通って、はい、京都水族館に 変えていくというような、うん、そういったテーマを持って今回制作をしました。
なるほど、そういうストーリーがあるんですね、
は
い、
そうですね、
はい、なるほど。じゃあその途中で寄っているそのグロスホテル京都さんで寄っているオオサンショウウオをそこに泊まれば見れるという、はい、
そうですね、リアルに、うん、あの本当に在来種のこうね、あの、うん、模様からこう動くようなこうリアルな字を結構、うん、はい、デザイナーの方と飼育スタッフとで協議をして、まあ、イラストが生まれたという経緯がありますので、はい、本当にあのオオサンショウウオを満喫していただけること間違いなしという、
はい、でもそれは、はい、予約しないといけませんよね。
あ、はい、でちょっと予約、うん、多分すぐに泊まるということは難しくて事前予約制になっていますので、はいはい、クロスホテル京都さんのホームページからご予約をお願いします、
うん、クロスホテル京都さんのホームページから予約ができる、
はい、
はいはい、
そうですね、うん、で空き状況とかもちょっと日々変わりますので、ちょっと都度確認はお願いしております。
そうですよね、はい、これはちなみにお値段おいくらぐらいなんでしょうか。
はい、きちんとお伝えしますね。
はい、お願いします。
はい、2名様で、では3万7800円からとなっていて、うん、宿泊税はちょっと別途、うん、はい、つくんですが、
はい、
で最大広いお部屋なので4名様まではお泊まりいただけるので、ちょっと人数ごとに金額の変動があるので、はい、そこも含めて
問い合わせ
の際にお願いいたします。
はい、いやでも、はい、2名でそんなオオサンショウウオたちがいっぱいいるお部屋に、ね、はい、泊まれてその金額だったらいいですよね、はい、
そうですね、やっぱり今なかなか外にこう、ね、たくさん出かけるというのがちょっと心配な方もいらっしゃるかと思うので、うん、
まあ、
この部屋にステイしてゆっくりとオオサンショウタイムを楽しんでいただくというのも、うん、まあ、今のご時世的にもすごいおすすめの一室です、
ね、は
い、
ね、小さなお子さんとかもそれだけでも楽しくワイワイできそうですね、
はい、そうです ね、
ね、
宿泊特典でオオサンショウのぬいぐるみやトートバッグついてきます。人数分、
はい、すごい、
当館への、ね、入場券とかついてくるので、
はい、京都水族館にも行けるんですね。
はい、
いいじゃないですか。じゃあホテルに泊まってで、はい、でお昼間水族館に遊びに行ってってことができるってことですね、
はい、そうですね、できたら、うん、はい、ぜひこう立ち寄り先にこう京都水族館お越しいただくという形、
はい、
もう、はい、本当にこう連動したというか、なんか私、うん、ホテルのスタッフさんみたいない
つの間にか
なってますけど、なんかそういう、ね、館の外でも在来種に親しみを持って、うん、在来種のオオサンショウとか、ね、オオサンショウの暮らすこう鴨川の自然に少しでも、うん、こう興味のきっかけにつながってほしいなという、うん、思いがありますので、
はい、
気になる方はちょっとチェックしてみてください、
うん、ね、でも楽しそうですね、はい、私もちょっと気になっていてちらっとだけさっき 見たんですけれども、はい、めちゃくちゃ可愛かったです
ありがとうございます。
これがそんなにたくさんいるんだと思うと早く中に入ってみたいという気持ちに、
は
い、
そうですね、
駆り立てられますね、
はい、はい、オーサンルームで検索したら多分出てきます。
オーサンビュールームですね、
はい、オーサンビュールー ルーム、
はい、はい、ありがとうございます。宿泊に関してはクロスホテル京都さんで、はい、予約を取っていただくということですね。
はい、
はい、ありがとうございます。なんか今日は可愛いお話から楽しい、ね、夏のイベントにぴったりと思うような素敵なお部屋のご紹介もしていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は、生でご出演いただきました京都水族館企画広報チームの松本亜希さんにご担当いただきました。松本さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします。
お願いします。
以上、京都の生き物ラジオ図鑑のコーナーでした。